真の施策は相手に読めたと思わせた瞬間に完成する。これあるバドミントン教室のレポートで見つけた言葉なんですけど、
はあ、
単なる駆け引きってだけじゃなくて、なんかこう人間関係の核心に迫る感じがしませんか？どうやったらその言葉の裏にある本音みたいなものを見抜けるのかなって。
あるいはこういうのはどうでしょ、君がやめようがやめまいがどうでもいい。
うわ、それ普通に言われたら結構冷たいって感じちゃいますよね。
ですよね。でももしですよ、もしこれが実はものすごく深い優しさの表れだとしたら。
優しさですか？
ええ、だからまあ見えてるものが全部じゃないってことかもしれないなと。
まさに。今日はですね、フェニックス愛知っていうバドミントン教室の2025年9月4日付のオンラインレポート、これをちょっと深掘りして、
はい、
コミュニケーションの裏側とか、まあ誰を信じたらいいのかの見極め方、それから今言ったみたいな一見矛盾してるような優しさの形、それを皆さんと一緒に探っていきたいなと思ってます。
バドミントンっていう、まあ、具体的なフィールドの話ではあるんですけど、扱ってるテーマはこれ、驚くほど普遍的ですよね。
そうなんですよね。言葉の裏を読む力とか、人間関係でどこに信頼を置くかとか、あと大変な時にどう振る舞うかとか、なんか私たちの普段の生活にそのまま役立つようなヒントがいっぱい詰まってるんですよ。
単にレポートをなぞるんじゃなくて、その本質の部分をね、抽出していけたらなと。
そうですね。普段の会話とかで、あれ？とか、うん、って思う瞬間ありますよね。
あります、あります。
今日はそのうんの正体を解き明かす何かヒントが見つかるかもしれない。じゃあまずは冒頭のあの格言、真の失策は相手に読めたと思わせた瞬間に完成する。これって単純に相手を騙すとかじゃなくて、
ええ、
相手の考えを読んで、その上でこう読んだでしょって思わせるみたいな、なんか一段二段上のコミュニケーション戦略って感じですよね。
これは非常に面白い指摘だと思います。レポートの中でもバドミントンのフェイントを例に出してましたね。一回見せちゃうと次はもう通用しないみたいな。
ああ、なるほど。
だから騙すことそのものの効果って実はすごく限定的だと。それよりも相手に次はこう来るんじゃないかって予測させる。そうやって逆に相手の動きをコントロールしちゃうっていう、これはなかなかの心理戦の巧みさですよね。
日常で考えると、例えば会話の最後によく言うありがとうございました、
はいはい、
これが必ずしも感謝だけじゃないかもしれないっていう話はちょっとドキッとしました。
そうなんですよ。レポートにはっきり書いてありましたね。文末にありがとうございましたと書く人はもしかしたら対話を終えたいサインかもって。例えば勉強になりました、ありがとうございましたって言われたら、それはもうああこの話題はここで終わりなんだなっていう合図かもしれないと。だから言葉を文字通り受け取るだけじゃなくて、その場の文脈とか、もっと言えばその前のやり取り全体から本当の意味を探る必要があるっていうことなんでしょうね。
なんか深いですね。でこのレポートを書いたコーチの方、そういう洞察を深めるために AI と思考の壁打ちをしてるっていうのもなんか現代的で面白いなと思いました。
へえ、 AI と壁打ちですか？
そうなんです。どうでもいいは優しさなのかみたいな、まあすぐには答えが出ないような問いを AI に投げかけて、いろんな角度からの意見を引き出してるらしいんですよ。
なるほど。単に AI に答えを教えてもらうんじゃなくて、思考を刺激して深めるための、なんていうか、対話相手として使ってるってことですね。それはユニークだな。
AI の意見にあえて反論してみたり、もっと突っ込んだ質問をしたりして、自分の考えを客観的に見たり鍛えたりしてると。
情報をただ鵜呑みにするんじゃなくて、ツールを使いこなしてこう批判的に考える力を深めていくっていうのは、これはもうどんな分野でも大事なスキルになりそうですよね。
本当にそう思います。さて、そういうコミュニケーションの裏側を見た上で、次にやっぱり気になるのは、じゃあ結局誰を信じたらいいのっていう点だと思うんです。
ああ、そこ大事ですよね。
レポートでは結構一般的な良い人のイメージとはちょっと違う角度からの指摘があって、人を悪く言わない人が必ずしも信頼できるとは限らないと。
これは多くの人が持ってるイメージとちょっと逆かもしれないですね。
ですよね。
レポートの言い方だと、確か自分の中で何を思っているかをアウトプットしないで閉じてる人、これ信頼できるわけがないじゃないですかね、みたいな感じでしたね。
ああ、なるほど。
つまり誰に対しても当たり障りなく接する人っていうのは、裏を返せば本音が見えにくい可能性があると。 むしろ、まあ、多少ネガティブなことであっても、正直に口に出せる人の方が、裏表がないというか、透明性が高い場合があるんじゃねえかってことですよね。
もちろん、その言い方とか頻度にもよるんでしょうけどね。でも、悪く言ってることは結構全部アウトプットしてる率高いっていうのは、まあ、ある種の正直さの表れかもっていう視点は面白いなと思いました。
ええ。一方で、じゃあ逆に、はっきりと信頼できる人の特徴として挙げられてたのは、他人の成果を自分のものにしない人。
ああ、それは分かりやすいですね。
ですよね。誰かのアイディアとか貢献を、いや、これは〇〇さんの考えなんですって正直に言える人。これはもう疑いようのない誠実さの証かなと。それから、人の本質がこう、一番現れる瞬間っていうのは、ピンチの時だとも言ってましたね。
ピンチの時ですか。
ええー、困難な状況に陥った時に、どう振る舞うか。協力しようとするのか、それとも文句ばっかり言うのか、まさにその人の、まあ、進化が問われる場面だと。
なるほどな。あともう一つ、人間関係の終わりを示すサインとして、呆れるっていう感情に注目してたのもすごく鋭いなと感じました。
ああ、ありましたね、それ。
腹立たしいことを言ってくる相手とは、まあ、すぐに関係が終わるわけじゃない。でも、呆れてしまったら、それはもうその人に関心がないってことなんだと。
怒りとか不満っていうのは、まだ相手にエネルギーを向けてる証拠なんだと。
そうそう。でも、呆れるっていうのは、もう期待も関心も失っちゃった状態、ある意味最終通告みたいなものかもしれないってことですよね。
これはなんか、関係性の温度計としてちょっと意識しておくと、見え方が変わってくるかもしれないですね。
そうですね。関係の終わりって、案外静かに訪れることもあるのかもしれないなと。では、いよいよ核心に。冒頭のあの言葉、君がやめようがやめまいがどうでもいい。
はい。
これがなぜ究極の優しさで、さらには温かい言葉にまでなり得るのか。この一見冷たい逆説的な言葉の本当の意味って何なんでしょうか。
レポートによればですね、この言葉には大きく2つの深い意味が込められてるみたいなんですよ。
2つですか。
はい。1つは無条件の需要。そしてもう一つが執着からの解放。
無条件の需要。
つまり、あなたがどっちを選んだとしても、あなたの価値は全く変わらないよと。あなたの人生なんだから、あなたが一番良いと思う道を選べばいいんだよっていう、相手の選択に対するもう 100% の尊重の気持ちということらしいんです。
へえ。
よくやめるって言うと引き止められるかなとか、相手が罪悪感を感じちゃうかもしれないじゃないですか。
ああ、ありますね、そういうの。
そういう相手の気持ちまで取り除いて、完全に相手の意思に委ねると、結果に期待したりコントロールしようとしたりするんじゃなくて、相手の自由な意思を全面的に信頼してる、そういう姿勢の表れだとレポートのコーチは語っていますね。
なるほど。相手を縛らない究極の尊重って感じですかね。
そうかもしれません。
で、もう一つの執着からの解放っていうのは、
これはですね、相手に対してこうあってほしいなとか、やめないでほしいなって願う気持ち、まあ、つまり執着ですよね。
はい。
そこから自分自身も解き放つっていう意味合いがあるそうなんです。去るかもしれない人にずっと心を砕き続けるんじゃなくて、今自分の目の前にいる仲間とか、自分が本当にやるべきことにエネルギーを集中させる。
ふむふむ。
だから相手のためだけじゃなくて、自分自身の心の平穏を保つための、まあ、知恵とも言えるんじゃないかなと。
ただ、あのレポートの中でも、でもやっぱり引き止めてほしいって思う人もいるんじゃないですかっていう疑問の声も上がったみたいですね。
それに対してコーチは結構はっきり答えてましたね。それは依存だよねって。
おお、結構ストレートに。
大人なんだからさ、もう自分で決めてください、自立してくださいって感じですと。これはつまり、甘えを許すんじゃなくて、お互いをちゃんと自立した個人として尊重し合う、そういう成熟した関係性を前提とした考え方なんでしょうね。だから一見冷たいようですけど、実は相手の主体性っていうのをものすごく深く信じてるからこそ出てくる言葉とも解釈できるんじゃないでしょうか。
そしてこのレポートで個人的に一番こうグッときたのが、あるバドミントンの国際大会のミックスダブルスの動画分析の話なんです。
ああ、あれは印象的でしたね。
技術とか戦術とか、そういうのを超えた、なんか人間関係とかチームワークの本質みたいなものに触れるシーンがあったと。
ええ、感動的なエピソードですよね。試合中にパートナーの女子選手が汗で足元が滑っちゃって転んで失点しちゃうんですよ。
あっちゃ、普通ならまあ悔しがったり、ちょっと気まずい空気になったりしそうな場面ですよね。
ですよね。ところが、その時の男子選手の反応がもう全く予想外だったんです。
お？
なんと彼はですね、満面の笑顔を見せたって言うんですよ。
え、失点したのに笑顔？
そうなんです。レポートを書いたコーチが、自分が本当に楽しい時の表情とそっくりだって評するくらい、もう心からプレーを楽しんでるっていう、そういう笑顔になったそうなんです。
すごいな。
で、コーチは問いかけるんですね。これが決められた時の一番の正解じゃないって。ミスを責めたりするんじゃなくて、その挑戦したこととか、その状況自体を丸ごと受け入れるような温かい笑顔。
うんうん、
これがチームの脳機能すら活性化させるんだ、なんて分析までしてるんです。失敗をただのマイナスとして捉えない強さというか。
いや、深い。さらに驚いたのはその後の行動なんですよね。
そうそう。
笑顔を見せた後、彼は持ってたラケットをそっとコートに置いて、
ええ、
両手でパートナーを引き起こしたっていうんですよ。片手でひょいとかじゃなくて、両手で丁寧に。
これにはもう愛がないとは言えないでしょうとコーチは言ってますね。
うんうん。
道具であるラケットよりも、まず仲間であるパートナーを大切にする。その行動一つに深い思いやりとかチームへの愛情がギュッと詰まってる感じがしますよね。
本当ですね。この一連のシーンにまさにフィニックス愛知が伝えたい、力を合わせてやっていくっていう本質が詰まってるってコーチは感じたそうです。
なるほど。
勝った時だけじゃなくて、失点した時とかミスした時にこそ笑顔でいられる。パートナーの失敗さえもなんか受け入れられる。これこそが本当の意味での強さであり、理想のチームの姿なのかもしれないですね。いやー、今回のレポート、バドミントンっていう切り口でしたけど、人間関係を深く考える上で本当にたくさんの示唆に富んでましたね。
本当にそうですね。
言葉の裏を読む洞察力とか、本音に宿る信頼、執着を手放すことの意味、それから呆れが示す関係の終わり、そして何よりあの失敗に対する笑顔の力。
まさにコミュニケーション、信頼、重要、それから逆境での心の持ちよう、すごく普遍的な知恵が詰まってたと思います。レポートの最後では5つの学びとして整理されてましたね。
ああ、そうでしたね。
1、言葉の裏を読む洞察力。2、信頼は本音に宿る。3、執着からの解放が自由を生む。4、関係の終わりは呆れから。5、本当の強さは笑顔に宿る。
うんうん。
どれもなんか普段の生活で意識したいポイントばかりでしたね。
本当にそう思います。これらの視点ってコートの外、つまり皆さんの職場とか家庭とか友人関係とか、そういう日々の人間関係の中でこそすごく大きな意味を持つんじゃないでしょうか。
そう思いますね。表面的な言葉とか態度にこう一喜一憂するんじゃなくて、相手の本質みたいなものを見ようとすること。
はい。
そして同時に、じゃあ自分自身はどんなサインを発してるんだろうとか、どんな感情で相手と向き合ってるんだろうってことを意識すること、それがなんかより深く建設的な関係を築くための鍵になるんじゃないかなと。
なるほど。特に最後のあの笑顔のエピソード、強さっていうのは単に相手を打ち勝つことだけじゃないんだなと。
ええ。
仲間を思いやって、挑戦そのものを楽しんで、予期せぬ困難みたいなものさえも受け入れる、なんかそういう心の在り方自体に本当の強さって宿るのかもしれないですね。
そうですね。そこで最後に一つ、皆さんと一緒に考えてみたい問いがあるんです。
はい。
あなたが、まあ、最近経験したうまくいかなかったこととか失敗、ご自身のことでも誰か他の人のことでもどちらでもいいんですけど、
うんうん、
それに対してもし怒りとか落胆とかじゃなくて、あの動画の選手が見せたような状況を丸ごと受け入れる穏やかな笑顔、あるいはそれに近い心持ちで向き合っていたとしたら、何かが少し変わっていたでしょうか。これから起こる出来事に対してどんな自分でいたいか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも良いかもしれませんね。